図書館だよりナンバー396、35ページ。新しく入った本。風を彩る怪物。五木悠長、小電車。フルート奏者で音大を目指す春菜とパイプオルガン製作者の智子。挫折しそうになった二人が周囲の人々に助けられながら前に進んでいく音楽小説。空を越えて七瀬の彼方。加納智子著、集英社。宇宙飛行士を目指す母を持つ娘七瀬の話から始まる短編集「七つの物語」が北斗七星のようにつながっていく。それぞれ2冊の表紙の写真があります。お知らせ。2階閲覧室の利用について、閲覧室をご利用の際は、1階カウンターで申し込みを済ませ、座席表を受け取り、指定の席をご利用ください。また、飲み物などは、机の上に置かず、バッグ等に入れて保管し、飲食の際は休憩コーナーをご利用ください。図書館利用上のお願い。高音になるところに本や CD などを置いていませんか？本が反ったり、ディスクが傷みやすくなります。日が当たるところや車の中に放置しないようご配慮願います。足音の響く履物をご使用ではありませんか？下駄やお子様のピコピコサンダルでご来館の際は、お声かけさせていただくことがあります。走り回ったり、大声を出したりしていませんか？静かな読書環境の中で気持ちよく利用できるよう、皆様のご協力をお願いします。今月の特集展示、正面玄関入り口近くに設けています。大人向け、美しい建築と景観、ガウディ生誕170周年、児童向け、美術館へ行こう、アーノルド・ローベル展にちなんで。イベント情報。なお、中止になる場合もあります。お話し会3歳から予約不要。時、毎週土曜、休館日を除く11時から20分程度。ところ、1階児童書畳コーナー。ピオちゃんお話し会、0歳から2歳、予約不要、時8月3日17日、9月7日21日、いずれも水曜、1、11時から、2、14時から20分程度、午前と午後は同じ内容、ところ2階和室。図書館カレンダー、8月、微笑み号巡回予定日、火曜コース9日23日、土曜コース13日27日。図書館休館日、毎週月曜1日、8日、15日、22日、29日、11日木曜、14日日曜、24日水曜、9月。微笑み号巡回予定日、火曜コース13日27日、土曜コース10日24日、休館日、毎週月曜5日12日19日26日、23日金曜28日水曜。微笑み号巡回予定日は、大雨などにより巡回ができない場合があります。新着図書、奇跡集、小野寺文則著、集英社、諦めません、柿谷美宇著、講談社、広重ブルー、梶陽子著、新潮社、任侠、ショコラティエ、新藤冬樹著、双葉社、棘の家、中山七里著、角川、雨滴は続く、西村健太著、 文芸春秋、空ごはん、町田園子著、小学館、小宝船、宮部みゆき著、PHP 研究所、一心同体だった山内真理子著、公文社、忍者に結婚は難しい横関大著、講談社、今日はこれをしました牟礼陽子著、集英社、捨てることから始まる瀬戸内寂聴著、小電車、リリアンと燃える双子の終わらない夏、ケビン・ウィルソン著、集英社、呼び出し、ヘルター・ミラー著、三秋社、新図書館進捗状況、6月27日に第7回新図書館整備計画検討委員会を開催し、長江町新図書館基本計画案の策定作業を行いました。7月以降は他自治体図書館の視察及び長江町新図書館基本計画の策定町民ワークショップになります。長江町図書館、電話 883-1799、 ファックス 883-7222、 開館時間10時から18時、ホームページ https://www.nagayolib.jp/、 QR コードがあります。パソコンや携帯、スマートフォンから資料の検索や予約ができます。電話、ファックスでの予約もできます。岩丸がお伝えしました。
健康テラス36ページ、手足のしびれ、道の宮田整形外科宮田典明先生、宮田先生の写真があります。手足のしびれの原因は大きく分けて、脊髄が悪い場合と肘や手などの末梢神経が悪い場合があります。脊椎が原因の代表的な病気には椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などがあります。どちらも背骨の中にある神経が圧迫されて発症します。頸椎で神経が圧迫されれば、肩から手先にかけて、腰椎で神経が圧迫されれば、臀部から足にかけて、痛みやしびれが出ます。腰椎椎間板ヘルニアは前かがみで、脊柱管狭窄症は後ろ反らしで症状が強くなるのが特徴です。腰痛や頸部痛を伴うことが多いですが、そうとは限らず、手足だけに症状が出る場合もあります。肘から先の小指を中心にしびれが出る場合は、中部間症候群の可能性があります。これは肘の内側で神経が圧迫されて発症します。手のひらから先の親指から薬指までがしびれる場合は、手根管症候群かもしれません。この病気は朝にしびれが強く、手を振ると楽になるのが特徴です。手足のしびれには脳腫瘍や糖尿病など整形外科領域以外の病気が原因のこともあります。しびれを我慢して長い間放置すると筋肉が痩せるなど麻痺が進行してしまい、治療しても治らなくなる場合があります。手遅れになる前に早めに病院を受診することをお勧めします。介護の部屋、支え合いパーツ2、後方にも結構な頻度で登場している支え合い長代推進協議体ですが、団体としては平成31年2月に事務局を介護保険課に置き、12名の委員、生活支援コーディネーター、行政改革推進委員長、コミュニティ運営協議会代表、サロン代表、食生活改善推進委員長、学識経験者、住民代表、役場関係課職員で発足しました。その目的については、 毎回の広報掲載時の通り、協議体は地域での支えを考え実現させることを掲げ、コロナ禍においては書面会議も含め年 4,5 回の全体会議を開催し、町の支え合い活動の維持・充実・拡大に向けた熱い協議を重ねています。そして現在の支え合い長与推進協議体以下支え合い協議体は、町全体の支え合いを協議するチーム第一層協議体ですが、これからはもっと小さな単位で細やかな支え合いを協議し、具体的な活動につなげるために5つのコミュニティ単位での支え合いチーム第二層協議体を立ち上げていこうと奮闘しています。まだ第二層協議体の立ち上げには至っていませんが、町内ではすでに自治会やコミュニティ、民生児童委員などはすでに支え合い協議体同様の活動を行っており、その他にも小さな支え合いとなる活動が多数存在していることも分かっています。前号でもお伝えしましたが、支え合いの推進は長与町が独自に行っていることではなく、国全体でしかもかなり力を入れている取り組みなのです。コミュニティ単位の支え合いチーム二層協議体に関しては、これまで活動を続けてきた団体などとの話し合いや協力がとても大切であると思っています。少し難しいお話になってしまいましたので、ほっこりするお話を2つ。1つ目は、以前広報の支え合いコーナーでご紹介したヤギのカプリコ、元気にしているかな。公園の草を食べてもらうために貸し出されたヤギを通じて、引きこもりがちの方が外出するようになったり、ヤギを見に来た人同士の交流につながったり、まさに支え合い活動につながるものがありますね。2つ目は、最近テレビで見たポツンと一軒家の番組。山の上の一軒家に住む70代の方が、昔お世話になったからと近所の90代の方のお買い物やデイサービスの送迎介助をしているお話。90代の方は、このお手伝いがあるから自宅での生活が可能になっているんです。これもまさに支え合い。次回は知っておきたい認知症についてです。お楽しみに。